皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。新都学校の時間です。今日も20分間ご一緒に楽しく学んでまいりましょう。それでは教理の第3回目の授業を始めることにしましょう。お手元のサブノート言っていることと思いますけれども、今日はですね、唯一の誠の神というテキストの13ページから始まりますところの項を勉強したいと思います。唯一の誠の神、今から勉強しますのは、簡単に言えば、私たちは聖書から神様をどういうお方として捉え、またどういうお方として信じているかということですね。また他の宗教や考え方とどういう点で異なっているのかと、哲学やそういうものとどういう点で異なっているのかというようなところをはっきりさせていきたいと思います。まずその条文といいますか、太字で書いてあるところを読みたいと思いますが、皆さんテキストをお持ちになっておられるでしょうか。13ページを開いてください。唯一の誠の神。唯一誠の神は永遠の自尊者、天地の創造者、そして人類の贖い主として自己を啓示しておられる。さらに神は父、子、および聖霊、三位一体として啓示しておられる。出エジプト3の14、申命記6の4、マタイ28の19、ルカの3の22、ということですね。で、今日勉強しますポイントは3つありまして、まず、神は唯一である。神の唯一性について。それから、2番目は神の属性について。3番は三位一体の神ということについてです。で、最初は、神は唯一であるという項なんですけれども、ちょっとこれ、題つけるに困ったんで、そういうふうに書いたんですが、聖書の中で私たちが信じている神様は、何人もいない。一人であるということですね。そして神はいると信じているということです。これは当然のことのようなんですけれども、世の中には特に哲学者、で最近の人はもう日本人はこれ割と多いですね、こう言いながらそうでない人も多いんですけれども、唯物論者と言われる人たちですね。唯物論、ただものがあるだけということです。つまり、神の存在を認めないで、宇宙を全てとする考え方ですね。つまり宇宙を超越した次元を超えた理性を超えた、神、哲学的に言うと第三者とかいうふうに言われておりますけれども、絶対他者とかですね、そういう神の存在を全く否定する考え方がありますね。これを唯物論、あるいは唯物論に抜いているもので無神論というのもあります。あなたは神様を信じてますかっていうインタビューしてですね、いや私は無神論ですという人がいますけど、無神論という言い方は正しくないですね。無神論であるならば、じゃあ何を全てとしているかって、その物が全てですから、唯物論ということになるわけですが、唯物論というのは神の存在を認めず宇宙を全てとする考え方ですね。で、この考え方に対して聖書詩編の14編の一節は、手厳しい批判を加えておりましてですね、今お話ししているのはテキストの18ページぐらいからのとこなんですけれども、愚か者は心の中に神はいないというふうにですね、詩編の14編の一節にありますね。つまり神はいないというものは愚かなものである、バカ者だというふうな言い方をしているわけですね。で、次に間違った神観念として、他神論というのがあります。これは日本人がまさにそうですね。私もよくお話ししますけれども、生まれてすぐはお宮さんに行って、七五三もお宮さんでやって、結婚式は教会でやって、葬式はお寺でやる、死んだらお寺の墓に入るというような、普通の人でもそうですね。で、うちの中にもいろんな仏壇があったり神棚があったりしてですね、神仏混交というんですか、そういうのが昔からありますけれども、とにかく神さんが好きですね、日本人は。で、矢をよろずの神々などと言いましてね、800万ということでしょうか、もっといるんじゃないですかね。イワシの頭、目指しの頭も信心からで、何でも神様に従う、まさにこれぞ多神論であります。神がたくさんいるというですね。で、割と日本人の言ってる神様と分業制になっておりましてですね、これは何々の神様で、これは何々の神様であると。それはもう神という考え方が根本から間違っているわけですね。だから何々の神様なんてことは絶対ありえないです。 それは神であるならば、そのどれどれに聞くなんてことはないわけですね。神であるならば、それは天地の創造者であるし、また、全能であるはずだしですね、全知であるはずだし、2番のところでありますけれども、で本来そういうものでなければならないのに、いろんな神様がいるっていう、これは面白いですね。これは日本人に強い考え方です。それに対して申命記6章4節は、イスラエルを聞け、主なる神は唯一であるというふうに答えています。でまた間違った神観念の3つ目が半神論という考え方で、これは多神論と非常に似ているようですが、簡単に説明すると、神は全てであり、全ては神であるということになるそうですね。つまり石も木も草も空も海も宇宙も人間も、これ全部神様だという、全部神だというんですね。で、だからもう草も木も何もとにかく神様になっちゃう、全部。だからこれこれの神様ということじゃなくて、もう全ての中に神はいるし、神は全てであるという考え方ですね。クリスチャンサイエンスなんていう、キリスト教まがいの宗教ではこのことを強調しているようですが、これ半神論と言います。これはもう理論的にもおかしいですね。なぜば人間は自分の意識ってのありますけどね、自分は神でないということはわかるわけですよね。ですからもうその辺ではっきりと違うということがわかります。それから間違った神観念の4番目、これが理神論という考え方で、これは近代ヨーロッパで起こった哲学なんですけれども、神様はおるというんですね。神はおるけれども、創造した後、創造後、神は世界を自然法則に委ねたという考え方です。つまりもう創造したら神様は全然この宇宙に、地球に、人間に感知しなくなったということですね。ただ作ってほっぽろかしているという、だから神様とのコンタクトというのは今は事実上は不可能なんだという考え方がこの理神論です。しかしそれに対して聖書は、神が人間に語りかけ、また人間が神に語りかけるという、そのコミュニケーションをについて語っておりますから、この考え方も間違いということですね。でそのらの間違った4つの全部の反対ということになると、神様はおられる、そしてそれが唯一で現在も私たちと関わっておられる神様であるということですね。これが正しい神観念ということになるでしょうか。で次に今度は神様の属性ですね。属性というのは性格とかそういうことだけじゃないんです。で一応2つに分けました。絶対的属性と能動的属性。一番の A の絶対的属性というのが、そうですね、構造という言っていいかもしれませんね。で2番の方の能動的属性というのはちょうど性格というか、性格というよりも能力といいますかね、そういうものと言っていいと思うんですが、つまり私たちが信じている神様はどういう神様であるかという、これはもちろん聖書啓示の中で理解できるものですから、でこれだけじゃないんですもちろんね。でこれは私たちがある程度理解できる範囲で、言える最高の定義ですので、もちろんこれだけではないんですけれども、一番基本的な絶対的属性、資質というふうに言い換えてもいいと思いますけれどもね。神様は一番目、霊であるということですね。霊。つまり肉体を持っておられません。また精神でもないんですね。心でもないんです。気は心などと言いますけれども、神は気や心じゃないですね。で、神様は物じゃないんです。神様は霊ですね。で、霊の定義を聖書に言われても、これは私は要しませんけれども、聖書はそう言っております。神は霊である。で、人間の感覚では神様を捉えることができないというのは、つまり見ることはできない、味わうことも触ることも、できません。本来そういうことですね。もちろんイエス・キリストがこの地上に、神がですね、受肉されておいでになりましたから、神が私たちの中に住まわれたわけでありますけれども、あくまでもそれは、神がですね、その人間の姿を取られたというだけでありまして、神本来の姿ではありません。で、2番目、神は自尊であるというんですね。自尊というのは、つまり何者にも依存していない、何者にも頼っていないお方だということです。私たちは何かに頼らないと絶対生きられませんね。例えば食べないとダメですし、で一人で生きていくこともできませんしね、空気吸わなきゃダメだし、そういう物質の供給というものが必ず必要ですね。 条件がつくわけです。私たちが住むためにはですね、地球以外のところでは住めないです。しかし神様はそういう条件はまるでないし、また何者にも頼らない。ですから永遠なるお方なわけですね。そして3番目、神様の絶対的属性、資質としては無限であるということです。で、何と何において無限というふうにアンダーラインとかありますけどね、これは空間と時において無限だというふうに神学者は言っていますね。空間、つまり場所において無限だということですね。これはあくまでも空間というものだけ考えた場合ですから、神様は空間を超越した方ですから、空間の中だけ考えていくならば、空間においては全然無限だ。人間は有限ですね。そのもう人間のその、テリタリーといいますか、場所はもう決まっておりますから、ここからはみ出すことはできません。また時間においても無限です。神様はずっと昔って言っても、これずっと昔の時間なんですけども、永遠なる過去から永遠なる未来、つまり神様は時間を超越した方ですね。私たちは、時間に沿ってしか行動できません。まあ、ちょうど車がですね、夜走る、ヘッドライトを照らしながら走りますね。で、前へ進まないとヘッドライトを照らしているところが分かりませんですね。で、人間が見えるものっていうのは、その走っていくことによって前方が見えてくる。これが人間の時間の考え方といいますかね、そういうものです。しかし神様はその走ってる道を横から見ておられるわけですね。ああ、今あの辺走ってるな、今度はこの辺走ってるなっていうことで、だから神様の、まあ、手の中に時間はあるわけですね。だから人間は絶対時間を超えることはできません。未来に行きたかったり過去に行きたかったりしたいんですけれども、絶対できないと、まあ、これは相対性理論なんかでも証明されておりますけれども、不可能なんですね。しかし神様は、時間においても空間においても縛られるお方ではないということです。また能動的属性として、まあ、つまりこれは、まあ、人間と比べてどうかというようなことでもいいと思うんですけどね、まあ、神様は全知であるということです。まあ、人間は全知じゃないんですね。ちょびちでありますね。ちょびっとしか知らない。本当にちょびっとでありまして、もう知ってることはごく限られております。しかし神様は何でも知っておられます。もちろんこれは作られた方ですからね、何でも知っておられます。また全能である。神様にはどんなことでもできる能力があるということですね。これはもちろんご自分のなんていうんですかね、お考えの中でっていうことです。例えばだから、じゃあ神様は全能ならば自分を殺すことができるかっていうことを言った人がおりますけどね、神は神であってですね、で、まあ、これは無限でありますから、神は死ぬということはないわけです。できないということよりもないんですね。ですから、まあ、そういうのはまあ愚問なんですけれども、神様はとりあえずこれは人間と比較した場合ですから、少なくとも全能であると、まあ、人間は全能じゃないですね。まあ、あれもできるこれもできると言ってもできないことの方が多いんですね。それは自然法則に左右されるわけです。しかし神様は自然法則を超えたお方ですね。例えばイエス様が奇跡をなさいましたけれども、あれなどは顕著な例です。また3番目に、神様の属性として偏在という属性があります。これは、空間において無限であるということとよく似ているわけですけれども、まあ、人間はですね、その自分が立っているところしかおられないわけです。例えば私は今自分の部屋の椅子に座って2本のマイクに向かって喋っておりますから、今ちょうどちょっと喉が渇いたから、ここで話しながら今度は下行ってコーヒー飲んで、今日はちょっと雨でカープがないけれども、今晩誰も来ないようだったらカープ見に行ってとかですね、そういうことは絶対できないわけですね。もう限られたところしかおれませんね。体が3つ4つだったらいいなと思うことよくあるんですけれども、だいたい集会があるときにいいテレビがあるんですよね。で、だいたいいつも悔しがるんですけれども、まあそれはいいとしても、まあ、神様はもう偏在ですから、私のそばにもおられるし、皆さんのそばにもおられるし、アフリカにも南極にもアメリカにもおられるわけです。それから最後に神様の属性、私たちと違う点は、これは不変であるということですね。変わらない。変わらずですね。不変。これも明らかですね。神は永遠から永遠まで変わることのないお方ですが、まあ、私たちはもうしょっちゅう変わりますね。しょっちゅう変わります。まあ、私は昔ですね、パーマネントは絶対書けないという、確固たる主義を、主義じゃないんですけどね、 そういう気持ちでおったんですね。まあ、ああいうのは、あれは女のやることで、男のやることじゃないというふうに思ってたんですけれども、豊富に行っとるときに、まあ、たまたま床屋さんがおってですね、パーマかけてみるかって言われたんですね。で、いや、俺はかけたくないなと思っていたけれども、ただだって言われたんですね。で、じゃあ一回やってみようかということで、でかけたら、この、ドライヤーかける必要なくなるとか言われてですね、で、ついついパーマかけてしまって。で、未だにもうそれが残って、ずっと、パーマかけっぱなしなんですけれども、まあ自分の主義がコロッと変わってね、そのただだという誘惑で負けてしまったわけですけれども、しかし神様はもう不変ですから、神様の属性は変わることがないし、まあ、神様は、まあこの他にもですね、神の、性質、まあ、性格として、例えば義であるとか愛であるとか性であるとかっていうものもあります。神は愛なる神であり、正しい神であり、清い神である。で、そのことにおいても神は決して変わることのないお方ですね。神は不変であるという、これが神の属性ということで、そういう神様として私たちは覚えているということですね。まあ、日本の神様っていうのは、全知じゃないでしょ、それから全能でもないですね。つまり、これは何々の神様だということで、つまり他のはダメな。まあ言ってもそう言ってうまくいくわけじゃないんです。別に能力ないんですけれども。また、偏在じゃないですね。もうそこに、例えば観音さんの観音さんがじっといれば、そこでしかご利益ないということで、必ずそこ行ってお祈りしなきゃいけないということありますね。で、四国44箇所ですか、88箇所ですか、霊場、霊巡りっていうのはありますけどね、それは神が偏在じゃないから、ああいうことのことですね。偏在だったら88箇所で回る必要ないんです。もうそこにおってもいいんです。で、不変であるという、これはですね、まあ日本の神様もコロコロ変わるんですよね。例えば、神様が出てくる、できるっていうのはね、一時水小地蔵部分ってありますけどね、最近どうなのかわかりませんけどね、もう突然なんか新興住宅地のその隅っこに水小地蔵が立ちましてですね、で、水子の霊を慰める神様だっていう、今までなかったのに突然出てきたしですね、で、そうで、それが多分水子がうまくいかなくなったら、なんとかの神様になるんじゃないかと思いますが、実に情けない神様ですね。しかし私たちが信じている神様は、以上言いましたような神ですから、全く信頼を置いて、良い神であるということですね。それから3番目いきましょうか。ここが問題なんですけれども、今条文の中にありましたけれどもね、私たちが信じている神様は三位一体の神様であるということです。これ中がありますがね、三位一体という言葉は聖書にはありません。キリスト者の中にも三位一体ではないという人もおるんです。ワンネスと言いましてね、神は一人だと、一角しかない、キリストだけだというふうな教理もありますが、まあ、私たちの教理はそうではなくて、この三位一体ということですね。ですからこの辺でまあ教理というものが出てくるわけです。三位一体で信じなきゃ救われないかというか、そういうことじゃないんですよ。ですから教理の中でも、まあ、救いに関してはですね、やはり重要ですし、キリスト論とかは重要なんですけれども、例えば三位一体で、三位一体じゃない、二位一体だとかですね、一人だけだとか言っても別にこれは救いには関係ないと思うんですが、やはり、どうしてもこういうことを証明したり説明したきゃいけないような箇所が聖書に出てくるんですね。例えばそれはルカによる福音書の3章の22節ですね。これはキリストが洗礼をバプテスマのヨハネからお受けになる、なった後のことですけれども、さて民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、そして祈っておられると天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下ってこられるのをご覧になった。また天から声がした。あなたは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。つまりこのイエス様がバプテスマをお受けになった後で、イエス様ご自身と、それから鳩のように下られてきた聖霊と、それから声をかけられた父なる神がおられるわけですね。だから聖書に神様3人おるじゃないかということになるわけです。ですから、もしこのまま信じるとしたら、唯一神じゃないんですね。神は唯一では最初にやりましたけどね。これが変わってきちゃうわけです。神様は3人であるということになるんですね。で、三神論という考え方になるわけですが、しかし、聖書の中に神は唯一であるというふうな書き方がしてある。しかし、3人出てくる。3つの名前が現れてくる。じゃあどうしようかということですね。そこで、この三位一体という言葉が出てくるわけです。で、神様、父子聖霊の神、まあ、聖書には父子聖霊のなる神が掲示されているわけですけれども、これを威嚇という呼び方をしましてですね、だから父子聖霊なる神は別に三人の神じゃなくて、唯一の神だけれども三つの威嚇があるんだ。まあ人格と同じですね。 まあ、人間には一つの人格しかないんですけれども、神様には三人の人格がある。三人の神格があるというふうに言えると思うんですね。で、じゃあどういう関係にあるかというと、これはちょっと知り得ないんですが、しかしこの三人の神様は協力して働かれる。例えば救いの技について、ヨハネの14章16節なんか見ますと、これは、イエス様がお帰りになった後、聖霊が助けに来られるというふうに書いてありますね。つまり父なる神様は旧約時代を支配されて予言を与えたりされましたけれども、新約に入って約束の御子がおいでになって、で御子がお帰りになると、今度は聖霊が地上にお下りになって、クリスチャンたちの救いを全うするように導かれる。また人々に罪を悟らせさえする。ですから救いの技はですね、父なる神と子なる神と聖霊なる神がそれぞれの役割を行われて、その集大成として完成するわけですね。ですからキリストだけおいでになったからといって救いは完成しない、父なる神がおられるからだけといって、救いは完成しない。ですからそれぞれの神様は、まあ、それぞれの神様ってよくおかしいですけどね、父なる神、子なる神、聖霊なる神は、別々の働きをされるわけですね。で協力して全てのことをなさるわけです。しかしそれは三人の神様がいるわけではないし、神ご自身は、例えば主なる神はお一人なわけですね。で、まあ、ある人はこれを現れの三位一体などと言いましてですね、ある時には父が現れ、ある時は子が現れ、ある時は聖霊が現れると言いますけれども、三つ一遍に現れる時があるわけですよね。ですからそうではない、そういう点からすると、この三位一体という考え方が、まあ、一番聖書に近いんじゃないかということで私は話しているわけです。で一番最初星印やって説明は不可能という、ですから、まあ、人間のこの浅はかなですね、知恵を絞って絞って、まあ、やっとこの考えに到達して、一番これが近いんじゃないかと言ってるだけです。でそうだと、全ては天の御国に行って明らかになると思います。まあ、それまで楽しみにしておきましょうか。時間が参りましたのでこれで失礼いたします。さよなら。